なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなー
これはやっぱ一番ポピュラーかなと思って歌わせてもらったんですけども、今日5月5日はね、はい、子供の日でね、あれなんですけども、うん、中川さんがお誕生日ということで、
ありがとうございます。
いやおめでとうございます。
いや自分で拍手、
素晴らしいですね。
いやいや
いやおめでたい、
34歳になりました、
ね、あ34歳、うん、大人ですね、毎年言ってますけどね、
びっくりしちゃう。
でもなんか中川さんもそうでしょ、僕この間久しぶりに同級生だってね、昔の言われたのはやっぱりやっと年齢と見た目がね、近づいてきたと、
うんうんうん、
まだ追いついてないと思うんですけどもっていうよく言われるんです、うん、中川さんもそんな感じよね、
中身がねとにかく追いついていない、
うん、いや追いついてきたでしょ、
いやしっかりしないとなと思いますけれど、いや
しっかりしてますけどね、まあそんな中ですね、やっぱり中川さんにね、
はい、
誕生日プレゼント、
え、嘘、
これ
ほら、え本当に、え紙袋持ってる、すごい、この10年近くでもう初めてぐらいじゃないですか、
うちの奥さんが
奥さんから気使わせ、
その僕を返してメッセージ送り合うのやめてもらいます、気持ち悪いんで
、いやすいません、
用意してます
んで、ありがとうございます、本当
多分中紙袋だけで空気しか入ってないと思うんですよ、僕何も知らないんで、
いいですよ、もうそう空気でもやっぱりもう紙袋を用意してくれたことですでに嬉しい
ね、いやいや分かりませんけどね、まあそんなことで
チェリーさんの奥さんありがとうございます、
誕生日を迎えられたということで、
これからも仲良くしてください、
よろしく、いや僕も仲良くしてくださいよ、僕も飯行ってくださいよ、
いやもうスルーで、
もう中川さんがね一緒に王将行ってくれへんかったから、もう僕王将のポイントカードまた貯めてもうたからもう達成したわ 7%
本当に
一生懸命月替わりメニュー食べてやな、もう達成してもらったわ、
じゃあその 7% 使って今度行きましょうか、
行きましょう、ね、まあそういう中川さん、めでたい今日誕生日なんで一つ謝っておきたいことがあるんですけど
誕生日に謝られることがある、
まあ泥棒っていうんですか、一言で言うと、窃盗、
まさか私の机の上に置いていたお菓子を勝手に食べたとか、
いや違う、そういうことして人の飴ちゃんパクって食べた、そんなしない僕はね、僕はそういうことしないんですよ、
チェリーさんはしない、
僕はしないです、うんうん、そうじゃなくて、
はい、
まあ確かに机の上にあったパックンチョはちょっと一袋食べましたけどもパックンチョちゃうわね、っけおっとっと食べましたけども、
ああいいですよ、い
やせやのって、うんうん、なんかね僕ゴミ袋がちょっと必要でね仕事で、
うん、
で、
うん、
探してたんですよ、でもうちの会社そんなないんですよ、
どこに何があるかっていうのがね、よくわからない、
で特に土日総務閉まってるしね、
うん、
でまあ買いに行かなあかんけど買いに行くほどいらんのよ、
うん、ちょっとでいい
の
ね、
そうで、
うん、
台所のスーパー、洗面所のところにね、うんうん、洗面所っていうかその給湯室のところにね、まあスーパーの袋とかはあんねんけど、うん、いやゴミ袋が欲しいな
と、なかった、
大きいのが欲しいと思って、
うんうん、
なーと思ってたらパッてね、うん、階段の方の、シュレッダーの前ぐらいにね、
はいはい、
白いゴミ袋が置いてあったんですよ、透明半透明の、あこんなとこにゴミ袋置きっぱなしになってるやんと思って、
うん、
あこれは仕事で使えるわ便利便利と思ってね、
うん、
よいしょと思って、まあ、持って行って、
うん
まあ、使って、
うん、
でそのことはまあ数日間忘れてたんですけども、
うん、
この間同じ場所パッて通りかかったら同じ場所に透明のゴミ袋まだ置いたたんで置いてあって、で上にメモが置いてあって
うん、うん、
これはシュレッダー用ですって書かれてたんですよえこれシュレッダー用なんと思って、シュレッダー用のゴミ袋はそのシュレッダーの地区に置いてる制度やったよね、
そうなんですよ、
その担当の人とかがその持ち歩くとか、
うん、
交換するときに誰かもらいに行くじゃなくて、
うん、
そこに置
いとくっていう、
そんな知らんってそれ多分、うん、あないわと思ったんでしょうね、
うん、いつもシュレッダー片付けてくれてる人が
そうあない
じゃないか、
誰やこの袋使ったやつってなって、
シュレッダー用です、
そうそれはもうちょっと声大きくして僕は言えなかった、知らんふりしてしまったんですけどもあそこにあったゴミ袋を勝手に使ったのは私です、
なんなんだ、
誕生日おめでとう、参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、トンペイさんのライブもね近づいてきまして、
そうですね、
5月19日土曜日県民文化会館でね、還暦ライブありますんで、
ね、
私は見に行こうと思う、チケットも手に入れました、
シックスティーライブ、
はい、シックスティースライブ、
シックスティース
ライブ、
スライブか、
TSTH って入ってるでしょ、
あそっかそっか、 TH かあれ、ああ、なんか点かと思って、遠くから今ポスター見た、
そうそうそうなんです、
あ本当だ TH だ、
そうなんですよ、ぜひね、トンペさん生でね楽しんでいただいて、私も一応よくしていただいてまして大変恐縮でございます大先輩に ね、
ありがとうございます、
選ぼれない人なんですよ、いつも腰低くてね、
へ
ありがたい話ですよ、
歌声が素敵ですよね、
そうなんですよ、はい、ということで、はい、そんなマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの、ポップな話題をお送りします、
毎週毎週ポップな話題をお届けできてるかどうかは分からないんですが、ね、人生を切り売りして
何おっしゃいますやら中川さん
ねえ、何か面白いのかなと思いながら、
みんなの中川さんの私生活に興味津々やからね、
何もねないんですが、
もう僕も興味津々よ、
ゴールデンウィークは 第1弾第2弾と分かれている方、ね、
前半と後半が、ね
多かったかなと思うんです。そうですね、うん休み取ったら9連休です
けど、まあ、なかなか取れませんわ なかなか
、私もなかなかねの人で
取れませんわ、
で、前半にちょっとお出かけしようと思いまして、うんずっと前からね行ってみたかった、うん、日高川町の三山の里富士祭り、
うん、あそうか、ね、毎年
そう番組などでも
今年ありました電話
今年はねなかったかな
ような気もするね、
今の段階ではない、
でも今年早かったよね
そうなんですよ、ねえでまあ、どうなのかなっていうのもあって、うん、もう本当に何年も5年以上多分
いや5年もったやで
もっとだと思うそれこそ10年近くやってるんですよ、うん、私がですよ、
うん、いや金曜日にやるようになってからでも長い
もっと前からきっと和歌山放送ではね毎年のようにお知らせをしていて、うん、で行ったことあるよっていう人の話も聞いて、
う
ん、
そうそううちのスタッフでもね、うん、行ったっていう人もいましたからね
ご家族で行かれたりとかそうそうそうよかったよっていう話も聞いていたので、うん、もうずっと行きたかったんです、
行きたいね、
日高川町のその三山のあたりっていうのは、うん取材などでも何度も訪れていて、うんうんはいはい、ただ藤の期間には
季節に行かない見られへんから
なかなか行ったことがなかったんですよもうこの機会を逃してはならないと思いましてね、うん、
番茶のサービス受けやなあかん
そうですね、うん、
チラシに書いてる番茶サービス
番茶サービスとかね、うん温泉が100円引きになったりとかガラガラ抽選会ありとかね楽しそうじゃないですか
そうなんよ
もう行きたくて
行った方がいいわあれ
行ってきました三山の里
いやらしいね富士祭り、
リフレッシュエリアですか
リフレッシュエリア三山、はい、
森林公園なんですけれども
そうですねリフレッシュエリアって毎回意味がわからないなと思ってるんですけど
もう
やったらリフレッシュエリア推しなんですけど
リフレッシュエリア
って書いてますよね何なんですかそれは
やっぱりそう前から空気が美味しいんですよ
そういうことそういう単語があんまりここでしか聞いたことがないメッセージなんで
リフレッシュできるエリア
そのままやないか分かりませんわ
行ってみまして、でまず駐車場がそのリフレッシュエリアって書いてあるところにこう、ね、運動場っていうのがあって、ね、そこにあるんですけれども、はいはいね、まず入って駐車場のお金を払うところで、うん、おじさんがいきなり、うんねまあ、今年は藤が早くてですね開花がもうあのいきなりその
言い訳モード
で早い時のはもうね終わってると思うんですけれどもね、ねすいませんねって言って、駐車場
をほーんと思いながら止めるわけよ ね、
やっぱり早かったんだなと、うん、情報通りだなと思いながら、
はい、でもお客さんはいっぱい来てるわけでしょ
いっぱいですで私ちょっとまた行くのが遅めでしてね、うんうんうん、3時回ってたかなと思うんですけれどもで止めて、はい、もうだから帰られる方と
車も入れ替わりで
ちょっと入れ替わりぐらい、はいはい、まだまだ楽しんでる方
そうでしょ
3時は、ね、8割方止まってる感じ、うん、で、入りましてそしたらまず、うん、その公園の入り口に行くまでの間に売店とか苔玉体験とかが
苔玉体験チラシに書いてる
あるでしょであれも電話で愛徳荘のおかみに伺ったところ大人気だと
そう言ってるよね
本当です本当に人気
大人気、
うん、
あれ
もうあとちょっとで終わりみたいな感じでわーっと苔玉作ってらっしゃる
なんでそんな苔玉って人気苔玉って何ですかほんであのチラシでしか分かってないんですけど
苔の丸いのに、はい、植物がこう植えられてる感じ
新しい斬新な
遠目で見たんでそんな感じでもっと多分深い意味があるんだと思うんですがでね400円だったんですよ
あいいや安いや
安いし、
うん、思い出になるよね
そうなんですよ三山で作ったなってで大事に育てようかなってなるじゃないですか、
なりますね、
やっぱり苔玉いいですよ
いいですね、うん、やるべきですね
ただもう私ちょっと先を急いで
まして早いかんとね、うん、3時やから
その後温泉も入ろうと思ってたの
でえらい欲張りガールやなあんたもうそこそこでええやろ
もう三山
行くだけで大概時間かかってんだね、山道通って
1時間9分ぐらいで
道良くなってるとはいえね、
うん
間結構山深いなと思いながら行かなあかんでしょ、
うんうん、それもまた楽しいんですけど ね、まあ、まあねドライブですから、
さっき急ぎましょう
森林公園の入り口をくぐりましてそしたらもうまた 入場料、はい、入園料を払うところがあってで、そこで平安衣装を着た、うん、女性がいてで可愛いなと思いながら、うん、
いいですね、
うん、で番茶のサービスはおそらく、うん、私が思うに、うん、もう遅かったんで私が行ったのがね、もう終わってたんですね
終わってましたか、
でもう急いでくぐり抜けて、まず、これ1646メートルっていうね、日本一長い藤棚ロード。
普段その距離歩くこともないしね、
藤棚ロードのよく見えるところを通ろうと思いまして、入りました。確かに早咲きの藤はその時期その時はもう終わってましたけれども、咲いてましたよ。
そうだね。
でね、早咲きと遅咲きみたいなのが3種類ぐらいあるんですよ、
う
ん、
分けていつ行っても楽しめるようになってる
のね。そうそう、長く楽しめるように工夫がなされていて、はいはい、
なるほど。
で、よくよく見ると、うん、いつもよく知っている、うん、見たことのある藤と、はいはいはい、あちょっと と形が違うのかな、色も微妙に違うかなっていう藤とかがあるんで、
なるほど、
多分それが種類の違いなんだと思うんですが、はいはいはいはい、そういうのを楽しめました。
なるほど、
はい、
それ中川さん、ククってね、まっすぐ 左側に行くと急な階段があってね、で右行くと緩やかな道があるでしょ。当然中川さんはもう急な階段行ったんでしょうね。
健康階段ですよね、いや健康階段からは行きませんでした。
ぐるっと
まずあの藤棚ロードをじっくり巡ろうと思って、
なるほど、
から入りました。
なるほど、
ね、でロードをこう
かなりぐるっと行きますね。
そうなんです。でぐねぐねとこうね急なあの
道を
ね登っていきますと、これ坂道なんですけれども、ミステリーハウスが見えてきます。
伝説の、うん、何ですかミステリーハウスって。
マップで見るとミステリーハウスってなんだろうって感じるんですけど、
ミステリーすぎてさ、中からなんか血だらけの人出てくるのかなとか、
あの家が斜めになってるんですよ、
違法建築じゃないですか。
違うんです、
地盤沈下
で家の中入ったら、なんか斜めだけど私はまっすぐだから斜めでまっすぐなんだろう、ミステリーです、
いやどうよくわからないです。どういうことですか。
子供が楽しんでました。
キャーキャー言ってました、
はい、
あのあとエネルギーランドにあるような感じのやつですよね。
あ、多分そういう感じです ね、
バババって体がわーって壁際にわーみたいな感じのやつですよね。
感じのやつですね。
僕あれ好きやったんです、うん、エネルギーランドよいった。
ちょっと私先を急いでました
ん
で、
あ先早いかと思う。
ミステリーハウスはこの子供たちの声だけを聞いて、あ斜めなんだろうなって外から見ても斜めだしなとこう通りまして、ね、アスレチックも通っ
て、ね、
キャーって聞こえる声を聞いて、
頑張ってるなって、ね、
頑張ってるな、そしたら触れ合い広場というところがありましてね、でそこで多分ここだと思うんですが、ガラガラ抽選会が行われてます。
いいですね、最高や、
でアイスクリームもちょっと食べながら、触れ合い広場で一息つきまして、ここまで結構もうノンストップで割と
先を急いでるからね。
蜂もブーンって言ってて、
藤やからね、
結構蜂が多い。
皆さん怖いでしょ、蜂は。
早歩きで、
あれ、かまってたら刺されるから、ね、
やっぱ先行った方がいいなと思って。
そうです
ね、で早歩きで藤棚ロードも回りました
ね。見られへんやないか。
ちょっと一息つきまして、
疲れるわ。
はあはあみたいな。でガラガラ抽選会はまあ見事外れ、
あ残念賞はあるんでしたっけ。
残念賞は、ね、
みたい
なかった
ですか、ね、ないんですか。あ残念です、
白い玉が出ました、
白い玉が出て、はい、残念です。
その後の後の後ぐらいの家族が当たってたんですよ、何か当たってた、
あの温泉の件とか当たるんでしょ。
そういいのがね当たったんでしょうね、聞こえてきまして、
いいですね、
よかったなと思いながら、
羨ましいわ、
で今度は展望台へ急ぎます。
まだ奥行きますか。
はい、ここも展望台までの道にも藤棚ロードがありますから、
いい
すね、ここもバーッと通りまして、
バーッていってもう駆け抜けてるやんか、もう全然見てない。あらのんびり散策するもんでしょ、
そうなんですけどね、で展望台も一応こう
ほんほんガー
ッと駆け上って、
駆け上らんで安全に上がってください、
山綺麗ですね。
あいいでしょうね、
この時期のそう山ってこう緑がまた新しいのがね、新芽が出て、
ね、
新しい葉っぱがあの黄緑色でこんもりした感じなんで す、山全体がね、
わっと見えるんよね、よろしいね。
この山を歩いている時の香りっていうのもいいですよね、青い感じっていうか ね風が吹き渡って、さあそこから帰りですよ。
帰りや、
これもう健康階段しかないわけです。
伝説の
そうそうしかないわけじゃないですか。
まあでも一番ショートカットだよね。
もう一番ここがいいかなと思って、
はい、
せっかくだし、
そうや、ね、
登らなかったけど下ろう、
下ろうと思ってね。
そしたらここまでの道でかなり体力を私使っていたみたいでね、普段あんまり歩きませんし、
ね、
この階段の段差がなかなか足に響く響く、
マジかいな、大変やな、
膝笑ってました、ね、あーみたいな、
大変でしたね。
ここはゆっくりと安全に降りまして、でその後温泉に入ろう、
温泉入るのまだもう結構時間経ってるやろ、
でももう早く温泉に入ろうと思って
汗かいたしね、
で行ってみたら、皆さん気をつけてください、ご存知かと思いますが、富士祭りの期間中は愛徳荘の温泉はお休みなんですよ。
あそうでした、看板出てますか、
日帰りの温泉はね、
あなるほど、
いや閉まったと、
ほんまやえらいこっちゃ、
で愛徳荘の方に聞きましたら、ここから車で10分ぐらい行ったところに療養館というところがあって、あ、
はいはいはいはい、
で泉質もあの同じような感じなので、
なんか島田さんもお住みやって言ってたよね。
そうですそうです、あそこだと思って、
なるほど、
でそこに行きました。
おう、どんだ温泉への執念すごいな、もう諦めて帰りなよ。
私タオル持ってきて
ます。いやいや、そんなタオル戻してええやん、カバンに。
療養館は8時まで開いてるんですよ、
やってんねん、じゃあ行けるか、いや帰り暗なるやん、日高
川
道が。
しかもその療養館で富士祭りに行きましたっていうチケットを渡すと100円引きになる。
そう、それは美味しい情報ですね。
そうでしょ、皆さんあのぜひ富士祭りの帰りには寄ってください。
療養館、
はい、もう一つね行けるところあるんですよね、
いいですね、いいじゃないです
か、あやめの湯だったかな、
あはいはいはい、はい、
があの100円引きになります、チケットをなくさずに、そうです、中津の、
いいですね、
はい、で行きまして、お湯がねすごいいいんですよ、
あらええわ、
ぬるっつる系と私は勝手につけました。ぬるっとつるっと、そうですそうです、
いいですね、
程よくぬるっとした感じで、洗い上がりはつるっとさっぱりしっとり、
ええですな、
しっとりだな、しっとりの方が強い、
さすがやな。
いやーよかったですね。
中川さんがねそうやって富士祭り満喫してる時、うん、僕つつじ祭り行ったんですよ。
つつじ祭り
奥さん連れてね、うん、子供連れて、うんうんうん、三崎町の丹野はね、
ええ、
丹野は遊園言うてね大正時代からつつじの名所として有名なとこがある。
あそうなんですか。
皆さん知らんでしょ、うん、私仙南出身阪南市箱作り出身ですから、うんうんうんうん、連れて行こうと思ってね、うん、行ったんですよ、うん、そしたらもう全部つつじ終わってましたね
え、つつじ終わってました。
マイクで直撃教えてチェリーじゃなくて裏和歌山放送ニュースちょっとショックで間違えてしまいました、
ね、
何年やってんねん。
勢いで言っちゃいました、
うん、そうなんよ。もう終わってた。
あららら
祭りはやってたんやけど、
うん、
でベビーカー山道はそんな持っていかれへんでそのツツジの一番名所のいいとこにはベビーカーも持っていかれへん。ガタガタや何したか分かれへん奥さんも不機嫌になるもん
ね。いやいや
さあ山本ディレクターのライブ
ライブ、
ええ、
あもうついにギターを始めて、
結構ね、やっぱり目立ちたがりでもあると思うんで山本ディレクターのライブ
みんなそういうとこあるんです
ね、トークショーだけじゃなくてと、うん思いきや、はい山本ディレクターの友達がライブ。
あ、友達がライブ。
友達がオールドタイムでライブをしていた。同級生がライブ。
見に行かなって言ってました ね、 ねえ。
そうそうそう。うん、もう宮本ディレクターがライブしてるのかなと思って、うん、斬新やなと思って、
ね。ついに始めたんだなそうそうと思ってましたけど。
競輪を織り交ぜたようなね、なんか、うん走れ牧馬王みたいな、
そうですね、
走れ幸太郎みたいな歌歌うんかなと思ったんですけど。
うん、違う。
ね、
うん。
スカウト。
え。スカウトですか。
中川さんはスカウトされたことあるでしょ。
ないですよ、
ま、あの原宿で
ないです。
竹下通りで
原宿も歩いたことほとんどないし、
じゃあ、 あの立花通りで。
いえ、ないです
ないですか、
うん
小田川さん学生時代スカウトされたって。
おお
小田川さん学生時代百貨店でアルバイトしてて、
百貨店で
スキー売り場でアルバイトしてて、
あスキーお好きだったんですよ、やっぱりその頃からね、
で、スカウトされたことがあるっていうね、うん、それだけの情報。
どんなスカウトだったんでしょうね。そんなだから映画俳優とかモデルとか
なんか言ってましたけどね、ちょっと忘れましたね、
うんうん
引き続き小田川さんですが持たない。
小田川さん持つでしょ。
小田川さん何時間でも持つからね、
うん、
ほんま3時間持つもん、
うん、
一人でずっと喋ってたら、
うん、
そうじゃなくて
違うんですか。
小田川さん映画で2回はトイレに行きたくなる。
あお手洗いはね
持たない。
どうしても行きたい時ありますね。
2回って結構多いですよ。
そうです ね、
ね
えうん、
ちょっとこれは言えないですね、うんこれもどうしてね、5月のバラ、
はい、忘れないで、
ですね、名曲尾崎清彦さんですか、
布施明さ
んですか、布施明ですか、うん、5月のバラってね、ありますけども、うんまあ、皆さんどんな歌かっていうのはねよくご存知かと思うんですけども、
うん
会社でまあ放送でしたらね、
うんその何がかかりましたよみたいなのがね、
そうそうそうそうあるんですけども、うん大先輩のスナックで覚えたので原曲を聴いても物足りない感じがするって、
うんうんうん
カラオケで覚えた歌。
そうですね、塚田みきおさんも、
あ塚田みきおさんも、
うん、いろんな人が歌ってるんですかね。
ファン10周年、
うん
角度アナウンサーってね今朝の番組やってますから、
うん、
あのキャラクターがどんどんこう開花してるんですけども、
うんうん
角度アナウンサーはですね俳優の山崎育三郎が好きっていう。
そうなんですよ
ね、
うん、
あのあれでしょナッチと結婚。
そうそうそうです、そうです
した人でしょ、
はい、ミュージカルで
ミュージカル俳優の人ですよね男前の、はい高校時代からのファン。
そうです、
出待ちでサインもらうも思い強すぎてファンレター書けず10年、
ねいいじゃないですか一途なその思いがね。
まあねファンレターはまあ確かに書けやんかな。
うん
書こうと思ってちょっと悩むかも分かりません ね
何から始めればいいのだろうみたいな ね、
ね
初めましてかしら、
そうそうそう
こんにちはかしら
ね、悩ましいですよね。うん山崎育三郎さんゲストに来てもらいましたからね朝の番組 に、 ボックスに
大丈夫ですか ね、
ねなんか告知かなんかで ね、
ね来ていただければ嬉しいですけれど、ね、
そしたら角度さんもテンション上がってくるかも。
そうですよ、う
ん年齢詐称、
うん、まあ、してませんよ
女性アナウンサーとか女性パーソナリティよくあるんですよ、うん、特にね年いってくると、中川アナウンサー年齢詐称疑惑
ないですって、
爆笑問題の太田さんひそまるのタイムボカンとかレナウンの CM 知ってるっておかしくないか40以上かと田中さん。
いやこれはお太田さんがね、
うん、
でその話をしていてで田中さんがその時に、うんそういう懐かしのとか再放送で見たんじゃないの、
はいはい、
って言ってましたけど、はいはいはい、その通りで、
いや
それかあの母から聞いた情報っていうのもあって、
なるほど、
くしゃおじさんの話をしてる時に、
はいはいはい、
あのくしゃおじさんねっていう、ね、
い
うのを言ってあれもなんで知ってるんだって言われてましたけど、はいはい、それも母からの情報で、なんか話してる時にそれくしゃおじさんかみたいな、
はいはい、
何それみたいな、で子供の時こんなんでねこういう人がいたんだよってはーってでその何年か後に
番組で
見たことがあってあこれがお母さんの言ってあーっていう 母とのやり取りから知った。な
るほど、まあ、そういうことになってるわけですね、
うん、そういうことになってます。
赤井さんがよくあのこれは懐かしのメロディーで聴きましたっていうのと一緒ですよね。この歌は懐かしのメロディーで聴きましたっていう
女性はね、
母によく聴きましたってよく言ってますよ赤井さんも。
女性はね、謎が多い方がいいじゃないですか、ね、
それは僕もそう思いますよ、
ねね、そういうことにしといてください、ね、
のりちゃん単独ライブ大盛り上がり、
うん、
先週の金曜日、
インターラーケン
で上のねイベントスペースで、うんうん、のりちゃんと、たかしくん大波のね、はい、単独ライブがお客さんいっぱいで大盛り上がりだった、
ね、よかったですよね、
僕も行きたかったんですけど行けなかったんですね、
うんうん、
もうない、
何がないんですか。お金ですか。
お金もないわ。
ないです ね、
うん、ジンジャーエール試飲しすぎてもう一箱ない。
なんで
4月にスタートしてもうまだ5月ですよ、うん、飲みすぎでしょジンジャーエール各番組でガバガバ、ね、うん、あれ別に毎日飲まんでいいですからね。
それね私この時期に、その話聞いてたんで、皆さんに一応伝えるんですけれども、なんかあんまり伝わらない毎年ね、
飲みたいんやな、
うん
うん、
美味しいから
5月からは、梅ひとしずくになります。
うん、あれもまた美味しい。
そうなんです、うん、他にもね桃とか蛇腹とか
蛇腹ありますね、
ありますかね、うん、そういうのをね飲んでください、中村作衛デスク、駒井先生との写真は自宅プリントだった。
お、自宅で
焼いてた
プリントアウト、コンビニとかじゃなくてね。
違うんです、うん、息子さんはブログの写真で安否確認している。あ、うん、親父元気だなっていう感じですね、うん、
今週も元気だな。
そうそうそう、もう写真じゃなくてラジオ聞いてほしいですけどね。
そうですね、
9時のニュースを聞いていただいたら元気に喋ってますんで、はい、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。